ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。
Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は、私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。トリプラセティアの統治証明は LRE の誕生日のピークになることについてお伝えします。トリプラセティアの統治証明は9月11日日曜日にアブドゥラハマン・サレーアオディトリアムで行われました。これはインドネシア放送局または LRE の77周年を記念する一連のイベントの集大成となりました。 LRE の公共放送協会ディレクターであるイーヘンドラスモ氏は、トーチに火をつけ LRE のすべての職員に意気込みを呼びかけました。また LRE 局長の皆様に LRE のトリプラセティアのトーチに火をつけて火をつけましょう。一方、LRE の公共放送協会の監督委員会委員長であるアンワル・ムジャヒッド氏は、 LRE の職員に常にトリプラセティアに講習するように注意を促しました。なぜなら LRE の創設者がそれを永続させると誓ったからです。それでは次のニュースです。インドネシア月間展覧会がベルギー図書館で開催されたことについてお伝えします。在ブリュッセルのインドネシア大使館は、ベルギーのオーステンデ市にあるクリス・ランバート図書館と協力して9月にインドネシア月間を開催しました。日曜日、アンタラ通信社が引用した在ブリュッセルのインドネシア大使館からの情報によると、今回のインドネシアの賞は The Shed Fund Indonesia、 またはインドネシアの宝物というテーマで行われ、展示書籍に関する議論文化的パフォーマンスが含まれていました。インドネシアの宝物展は、ベルギーの国民のコレクションにある文化財を展示します。それぞれのユニークなオブジェクトには独自のストーリーがあると言われ、所有者のインドネシアへの愛を示しています。そのうちの一つは、スンバから入手したイング・ドゥ・ラウスウェル氏の織物です。図書館の別のコーナーでは、インドネシア大使館は履物、衣料品、コーヒー、紅茶、スパイスなど、ベルギーで人気の輸入品であるインドネシアの主要な商品も展示しています。声明によると、このセクションはインドネシアがベルギーにとって 重要な経済的パートナーであり、インドネシア製品が地元住民にどれほど近く使用されてきたかを示しています。それでは次のニュースです。ジョギジャカルタ特別州副知事はインドネシア全土の先住民族の代表と会談したことについてお伝えします。ジョギジャカルタ特別州副知事カンジャングスティ・パンゲラン・アディパティ・アリア・パクアラム住政と教育文化研究技術省の文化局長はインドネシア全土の先住民族の代表と会談しました。この会談は9月11日日曜日にジョギジャカルタ特別州のマリオボロのカパティハン複合で開催されました。この会談は2022年9月12日から14日にかけて中部ジャワ州のマグラン県のボロブドゥル寺院エリアで開催される文化分野における G20 議題の一部である一連のヌサンタラの儀式です。ヒルマル・ファリド文化局長はこの会談の精神はインドネシアの G20 議長国のテーマである共に回復しより強く立ち上がるというテーマに沿ってジョギジャカルタがその文化を維持することに力を入れているため回復への取り組みと力強さを維持するための努力に参加することであると述べました。さらに彼はルワタン・ヌサンタラの儀式は地球を保護するために世界に刺激を与えることができると説明しました。
oleh para menteri itu ya dan temanya ada dua ya ada dua tema utamanya yang pertama tadi ya
sama-sama な伝統的な利害関係者によって列島全体で開催されるヌサンタラの儀式は文化が私たちの地球の保全に貢献できるように感謝と祈りの表現です。そして今回の実演で選ばれたテーマは持続可能な地球のための文化です。ですから信者や先住民族は実際に私に刺激を与えインドネシアで私たちだけでなく世界にも刺激を与えています。同じ機会にカンジャングスティ・パンゲラン・アディパティ・アリア・パクアラム住政の副知事はヌサンダラの儀式が祝賀行列の主要な分野であると述べました。儀式は安全と平和のように文化的価値に内在する早期警告システムとして理解することができます。彼はまたジョギジャカルタ特別州が文化大臣レベルでの実演会議の開催地となることを光栄に思います。一方ヌサンタラの儀式の活動の責任者であるジュリアノス・リンブン氏はヌサンタラの儀式の活動で先住民族と彼らのさまざまな伝統的な儀式が記録されていると述べました。ヌサンタラの儀式を通じて儀式は単なる象徴ではなく日常生活の中で明らかにされなければならないことがわかります。それでは最後のニュースです。パプアニューギニアの地震で5人が死亡、3人の労働者が土砂崩れに埋もれたことについてお伝えします。9月11日日曜日にパプアニューギニアを揺るがしたマグニチュード 7.6 の地震では少なくとも5人が死亡しました。地震により建物が損壊し土砂崩れが発生しました。パプアニューギニア国会議員のケシー・サワン氏は人里離れた山あいの村で2人が死亡したと語りました。さらに4人が重体で病院に運ばれました。彼はまたある地滑り事件で 数軒の家屋が埋まり、村が分断され、住民が家を失ったと説明しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、外交コーナーです。今回は、インドネシアは国連のパンデミック予防、準備及び対応アジェンダへの道を準備することについてお伝えします。パンデミックへの備えは、インドネシアの優先事項です。この優先事項の一形態として、インドネシアはニューヨークの国連本部で、2023年にパンデミックの予防、準備及び対応に関するハイレベル会議の実施を先駆けました。その準備において、インドネシアは知識と情報のハブとして世界保健機関の関与を表明し続けています。インドネシアはまた包括的、包摂的、学際的なパンデミック予防、準備及び対応議論の重要性を強調し続けています。これはニューヨークとジュネーブでのパンデミックの予防、準備及び対応の議論を調和させるための努力と一致しています。2022年9月2日インドネシアを含むパンデミックの予防、準備及び対応コアグループは、総会前にパンデミックの予防、準備及び対応首脳会議の実施を義務付ける国連決議草案を提出し、提案しました。決議草案は129カ国の共同スポンサーとしての支持を得て、コンセンサスによって合意されました。この強力な支持は、国連総会議長がパンデミックの予防、準備及び対応首脳会議の実施に向けて準備するための任務です。パンデミックの予防、準備及び対応首脳会議は、ニューヨークの国連でのパンデミック準備アジェンダの最初の首脳会議であり、ランドマークとなることが期待されています。この会議は、ジュネーブの国連でのパンデミック要約の基礎プロセスを支援するために、パンデミックへの備えの問題について各国から政治的支持を集めることができると考えられています。南アフリカのパンデミックの準備予防及び対応コアグループを代表するニューヨークの国連常駐代表は、2023年のこの会議はパンデミックの予防、準備 の改善及び対応のための共同の取り組みを統合するという各国のコミットメントを強調するものになると述べました。パンデミックの予防、準備及び対応のコアグループはインドネシアに加えて南アフリカ、オーストラリア、バングラデシュ、ガーナ、ジャマイカ、カナダ、コスタリカ、ルワンダ、ニュージーランド、スウェーデン、ベトナムで構成されています。リスナーの皆さん、これで外交コーナーを終わります。ボイスオブインドネシアは再び2022年ポイ国際クイズを開催します。8名の勝者、各外国語サービスから1名の勝者はボイスオブインドネシアから魅力的な商品を受け取ります。準備はいいですか？あなたが2022年のボイ国際クイズの勝者の1名かもしれません。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1923年9月12日、イスラム連合またはパルシスが設立されたことから始めます。イスラム連合またはパルシスはインドネシアのイスラム組織です。パルシスは1923年9月12日にバンドンでハジ・ザムザムとハジ・モハマド・ユヌスが率いる教育と宗教活動に関心のあるイスラム教徒のグループによって設立されました。イスラム統一機構は西ジャワ、ジャカルタ特別州、リアオ、ゴロンタロなどインドネシアの多くの州に広がっています。パルシスは政治志向の宗教団体ではありませんが、イスラム教の教育と大法に重点を置いており、イスラム教の教え全体を支持することを目指しています。次に1958年9月12日にスーポモシーが亡くなったことについてです。スーポモシーはインドネシア憲法の父として知られるインドネシアの政治家、弁護士です。スーポモシーはまたムハマド・ヤミン・シーとスカルノ大統領とともに1945年憲法の起草者として知られました。スポモ氏は1959年9月12日に心臓病のため若くして亡くなりました。スポモ氏は中部ジャワ州のソロに埋葬されています。1965年5月14日スポモ氏は死後スカルノ大統領によってインドネシアの国民的英雄と宣言されました。最後に2007年9月12日にブンクル地震についてです。2007年のブンクル地震はスマトラ島のブンクル沖で発生した一連の地震でした。この地震によりインド洋沿岸に津波警報が発令されました。マグニチュード 7.9 の最初の地震は2007年9月12日に発生しました。震源地はスマトラ沖約 105km の地下約 10km です。この本震に続いて同じ断層で一連の 余震が続きました。大地震に続いて高さ1メートルの津波が発生し、パガイ島とムンタワイ島の少なくとも300軒の家屋と公共の建物が浸水しました。約21人が死亡し、数百人が負傷したと報告されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Thank you. Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は、インドネシアと国連はパートナーシップを構築し、ブルー開発アジェンダを加速することについてお伝えします。インドネシア政府と国連は、国家ブルーアジェンダ行動パートナーシップの枠組みの中で協力して、インドネシアがブルー開発アジェンダの実施を加速し、より持続可能な海洋経済成長を構築することを支援しています。持続可能な海洋経済は、インドネシアだけでなく、他の沿海諸国にとっても非常に重要です。これは海洋活動からの収入の増加に貢献するからです。さらに海洋及び沿岸の生態系を回復することにより、海洋の生物多様性の保全にも役立ちます。これは9月8日木曜日、アンタラ通信社が引用された声明で、海事問題及び投資調整所のジョディ・マハルディ氏の海洋資源調整担当副大臣が語ったものです。ジョディ・マハルディ副大臣は、インドネシアと国連は戦略的パートナーシップを構築するために相乗効果を発揮し、主な目的に従って持続可能な方法で海洋資源分野の開発の加速を促進すると述べました。ジョディ・マハルディ副大臣は、インドネシア政府は海事部門における政府の短期及び中期の開発目標の達成を加速するために提供されるあらゆる支援に感謝すると述べました。彼はバリーでの実演サミットに向けたオーシャン20のサイドイベントで11月14日に開始される予定の国家ブルーアジェンダ行動パートナーシップに参加するよう、関連する利害関係者に促します。一方、インドネシアの国連代表であるフェデリ・ジュリアン氏は、健全な海が人類の生存にとって非常に重要であることを強調しました。したがって、国連は持続可能な海洋経済を構築するために、インドネシア政府と開発パートナーに参加できることを嬉しく思います。ワレリ氏は、すべての関係者が効果的かつ効率的に互いに補完し合い、海洋資源に関連する政府の国家中期開発計画の目標に大きく貢献することを保証するために、3C すなわち調整、協力、コミットメントを強調しました。 3C 戦略は、持続可能な開発目標を達成する上でブルーエコノミーの可能性を高めることも期待されています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Mengapa engkau akhiri? Mengapa engkau sudahi? Tanpa ku mengerti yang telah terjadi. Apakah ini salahku? Adakah ini dosaku? Ataukah karena kau telah berpaling hati? Walaupun 1000 bulan meskipun sejuta malam menunggu, aku kan setia menanti dirimu, cinta kamu sampai mati. Mengapa engkau tinggalkan, mengapa engkau lupakan, kisah yang indah bagaikan mimpi-mimpi. Sampai daun berguguran, sampai rambutku memutih, takkan ada yang sanggup mengubah hati. Walaupun seribu bulan, meskipun sejuta malam menunggu, aku kan setia menanti dirimu, cinta kamu sampai mati. Meskipun sejuta malam menunggu, aku kan setia menanti dirimu, cinta kamu sampai mati.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
From Indonesia,
スはインドネシアです。今日はパプア州の観光地であるグアロカレまたはロカレ洞窟をご紹介します。ロカレ洞窟はパプア州のジャヤウィジャヤ県にあるバリヤム渓谷のウォスリモ村にあります。ロカレ洞窟はこれまでのこの洞窟の終わりが見つからなかったため世界で最も長い洞窟であると考えられています。この洞窟で最も遠い旅はわずか 3km に達しました。この洞窟の長さのために多くの学者はロカレ洞窟がジェヤプラ地域に侵入できると推定しています。ロカレ洞窟は1992年に観光地と自然保護区として地方自治体によって開かれました。洞窟は石灰岩でできています。ロカレ洞窟の周りには松林があります。ロカレ洞窟への入り口は狭いスリットの形をしており、洞窟に入る段階があります。この洞窟には終わりがありませんが、怖い場所ではありません。この洞窟に入ると気持ちいい印象になります。この洞窟を楽しくするものの一つは、洞窟の壁のいくつかのポイントが中空でタップすること、メロディアスな音を出すことです。軽く叩くだけで音が出ます。聞こえる音は通常の音であり、独特の楽器を形成することができます。洞窟の中はとても暗いので、この洞窟に入るときは懐中電灯を持参することを強くお勧めします。ロカレ洞窟はワメナシーから約 25km で、この洞窟へのアクセスはアスファルト道路が非常によく、二輪車または四輪車でアクセスできます。このロカレ洞窟は建築道路の橋に位置しているため、そこに着くために遠くまで歩いたり登ったりする必要はありません。その戦略的な場所は、この洞窟は家族旅行に最適な場所であり、さまざまなグループの人々が頻繁に訪れます。そうねの2社を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Kini baru ku sadari, ternyata semua tiada berarti. Aku yang selama ini mengharapkanmu untuk membalas cinta ini. Namun bila itu semua bisa membuat engkau bahagia, biarlah ku rela, walaupun ku terluka. Sampai kapan pun, oh, oh, oh. I wanna give my heart to you, baby. Oh, kan ku tunggu sampai kapan pun. Namun apakah ini berat?
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia、RRI海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、Kereta tujuan Yogyakarta di jalur 3 bukan? Nihongo de. Yogyakarta iki no densha wa 3 gosen desu yo ne? Desu. Sore de wa hajimemashou. Listener minasan, sore de wa. Kereta tujuan Yogyakarta di jalur 3 bukan? Nihongo de.Yogyakarta iki no densha wa 3 gosen desu yo ne? というタイトルの会話をご紹介します。この会話はインドからの観光客であるデフシンシーとガンビル駅構内の担当官の間で行われます。デフシンシーは Yogyakarta iki の路線を 駅構内の担当官に尋ねます。
Permisi, Bu. Kereta tujuan Yogyakarta di jalur 3, bukan?
Ya benar. Kereta ke Yogyakarta di jalur 3.
Listener 皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、Kereta tujuan Yogyakarta di jalur 3, bukan? 日本語で、Yogyakarta 行きの電車は3号線ですよね。に関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。クレタ、クレタ、日本語で電車、電車。トゥジュワン、トゥジュワン、日本語で電車の行き、電車の行き。ヨキヤカルタ、ヨキヤカルタ、日本語でジョキヤカルタ、ジョキヤカルタ。ディジャルルティガ、ディジャルルティガ、日本語で三号線、三号線。Kereta tujuan Yogyakarta di jalur 3 bukan? Kereta tujuan Yogyakarta di jalur 3 bukan? Nihongo de. Yogyakarta iki no densha wa sangousen desu yo ne? Yogyakarta iki no densha wa sangousen desu yo ne? Listener minasan, kaiwa no naka de.Kereta tujuan Yogyakarta di jalur 3 bukan? Nihongo de Yogyakarta iki no densha wa sangousen desu yo ne? という文を聞きました。この文には bukan 日本語でですよねという言葉があります。この文の bukan 日本語でですよねという言葉は確認の質問を作成するために使用されます。何かを確認するために質問の最後に bukan 日本語でですよねという言葉を使用できます。他の例は bukan 日本語でですよねという言葉に加えて何かを確認するために質問の先頭に配置されたアパカ日本語でですかという疑問詞を使用して質問を作成できます。何かを確認する質問の例を聞いてみましょう。Apakah pesawat tujuan Lombok ada di pintu 2? 日本語で Lombok 行きの飛行機は2号線ですか？カジュアルな会話で何かを伝えるには、bukan 日本語でですよねという言葉は、kan に短縮できます。例は、ini kereta ke Yogyakarta kan? 日本語で、これは Yogyakarta 行きの電車ですよね。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Permisi, Bu. Kereta tujuan Yogyakarta di jalur 3, bukan?
Ya benar. Kereta ke Yogyakarta di jalur 3.
Listener 皆さん、これで Indonesia 語講座を終わります。
Datang, ku rasa bahagia di hatiku menatap indahnya bintang memberi harapan yang baru Ketika kaki melangkah berdebar rasanya di dada, namun senyum yang terindah selalu membangkitkan jiwa.
Voice of Indonesia. Thank you.
Voice of Indonesia は再び2022年ポイ国際クイズを開催します。8名の勝者、各外国語サービスから1名の勝者は Voice of Indonesia から魅力的な商品を受け取ります。準備はいいですか？あなたが2022年のポイ国際クイズの勝者の1名かもしれません。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はvoiceofindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。